さあ今日は両国西口に出てきました。西口すぐ高架下くぐったところの交差点なんですけれども、すぐ右手には国技館が見えていて、お相撲さんたちのですね、名前が入った旗というか、そののろしというか、たくさん立っています。お相撲の町両国ですね。この両国西口の、交差点出てすぐ正面ぐらいにもう今日の、散策のポイントとなるお寺が見えてるんですけれども、回転の回という字に向かう院と書いてエコー院って読む、ちょっと珍しい名前のお寺です。今日はそちらに向かって歩いていきたいと思います。東京散策、今日はここからスタートです。
東京散策、こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回はエコー院にお邪魔します。最寄りの両国駅といえば日本の国技相撲、 JR の総武線のホームからは両国国技館がドーンと構えています。その国技館から駅を挟んで反対側へと歩いていくと、ほんの100メートルほど先にエコー院が見えてきます。両国駅西口から山門までは至る所に相撲にちなんだのぼりや看板があちらこちらにあり、江戸時代から始まった相撲との関わりの大きさを表しています。そしてその町の人々から慕われてきたエコー院、エコー院にも相撲にちなんだものがあるのでしょうか。早速伺ってみます。
エコー院の山門の前に到着しました。この山門の前の道がですね、結構な大通りなので車の往来が激しいです。ちょっとここにいるとね、音が大きくて声を大きくしないと聞こえないような気がしちゃうんですけれども、エコー院の山門、普通のお寺の山門というにはなんて言うんだろうな、本当に新しい門、お寺じゃなくて新しいなんか建物も門っていう感じで、とっても近代的です。エコー院って書かれている文字だけがちょっと古い感じはしますけれども、木ではないしね、何でできてるんでしょうね。これは本当に普通の柱がボンボンボンって立っていて、新しい感じ。その門のすぐ手前の右手にですね、このお寺のいろいろな解説が書かれているんですけれども、明暦3年、1657年の江戸大火に、江戸大火の時にそれに関わって亡くなった方10万8000人いらっしゃるんですが、その方々を弔うために作られたというふうに書かれています。結構新しいんですね。はい、中を覗くとお寺らしき建物は全く見えず、なんかとっても新しい形の建物しか見えないんですけどね。中はどうなってるんでしょうか。入ってみましょう。
山門からは古い建造物は見当たりません。参道もアスファルトと石畳で近代的。そんな参道を歩いていると気になる石碑が、
参道入ってちょっと行くと左手に大きな、これは何だろう、力塚って読むのかな、お相撲関係の石碑ですね。力塚、大きいですよこれ。高さ何メートルあるんだろうな、7メートル8メートルぐらいあるかな、横は3メートルぐらい、大きく力塚って書いてあって、その後ろにそのお相撲関係の石碑がね、いくつか並んでいます。
私は先ほどエコー院も相撲と関係があるのかもなんて疑問を投げかけましたが、大ありでした。実はここエコー院の境内は江戸時代に相撲が初めて行われた場所だったのです。それから明治42年に旧両国国技館ができるまでの76年間、春秋の年に2回興行を行っていたそうです。この大きな大きな力塚の碑は
昭和11年に相撲協会が歴代の相撲関係者の慰霊のために建てたものだったのです。その後も新弟子たちが力を授かるよう祈願する日として、現在も相撲と回向院とのつながりを示す象徴となっています。力塚のすぐ隣にはですね、昔話の絵本とかにそのまま出てきそうな羽衣をまとった天女様みたいなですね、あれは木でできてるのかな、像が立ってるんですよ。で、
力塚の隣にあるのが万葉供養塚です。新しい風をイメージして平成14年に作られた聖観音の姿は、見ているだけで大きく包まれてしまいそうです。回向院は日本一の無縁寺、そんなお寺の理念は有縁無縁に関わらず、人動物に関わらず、聖あるすべてのものへの仏の慈悲を説くものとしていて、すべての霊を供養する場として開かれた寺院だそうです。ではでは、本堂に足を伸ばしたいのですが、この建物でいいのでしょうか。
多分ね、これが本堂だと思うんですけど、山門入って正面、まあ、あまりにも近代的な、これ鉄筋コンクリートぐらいの建物だと思うんですけれども、本堂らしきものはこれしか見当たらないので、これが本堂だと思います。近代的、今まで見た中でね、一番新しいと思う。っていうか普通の、そこら辺にある下町のお家よりも新しいです。すっごく素敵な、本堂に中に入ってみたいと思います。お線香の香り、正面にお釈迦様がいっぱい描かれた大きい絵がありますけれどもね、ここが本堂かな。中に入ると、建物は確かに近代的なんですけど、中立派ですね。本堂のそのこのお部屋はですね、木で囲われていて、正面に大きな、あれ大仏様ですよね。結構大きいです。1メーター50ぐらい、座った像ですけどね、あって、後ろにね、33間堂みたいにたくさんの像が、ちっちゃいんですよ。多分ね30センチぐらいの高さしかないと思うんですけど、それがねブワーッと並んでるんです。多分100個じゃ効かないよね、200もっとあるかな。金色の像がたくさん並んでます。これはちょっとなんかすごいたくさんのお釈迦様とかね、いろんな方々に見守られてる感がありますね、ここに立つとね。お焼香したばっかりのまだ感じがありますけど、これがねきっとこの香りがする。
4階建てぐらいのビルと言ってもいいような本堂ですが、中に入ってみると空気がキンと張り詰めた感じで、そこには本尊の阿弥陀如来像と千体地蔵尊があります。私は思わず大仏と言ってしまいましたが、それぐらい大きいんです。しっかりと参拝して境内の奥へと向かいます。東京散策。
寺の境内入ってきて、左手にちょっと進んだところなんですが、いろいろと面白い碑が立っています。で、一番目につくのはですね、大きな縦に長い白い塔が立ってるんですけれども、これお話を伺ったところ、愛馬の塔、馬頭観音堂という、名前がついているそうです。馬の頭の観音堂なんですが、実はこのお寺、江戸の大火の時にそこで亡くなった方々を偲んで作られたお寺でもあるんですが、その時に同時にですね、江戸の四代将軍、 家綱が、その頃自分の愛していた馬がですね、愛馬が亡くなって、それを共に供養したお寺なんだそうなんですね。それで、お馬さんもそうですけれども、そこから広がって、動物を供養するお寺としても今広く知られています。ということでですね、この愛馬の塔の横を見ると犬がいたり小鳥がいたり、それから猫がいたり、そんないろいろな像が置いてあって、たくさんのですね、動物が供養されている。木の札にも犬サリーとかシロとか、なんだろう、さっき面白いのがいたんですよね、ハムスター団子ちゃんとか、本当にたくさんの動物たちが供養されています。そして中に入ると、馬頭観音、馬頭観音って普通は険しい顔をしてるらしいんですけども、ここはねすごく穏やかな、木で作られた観音様が見守っているんですね。この塔もねすごくおしゃれで、上にはステンドグラスが入っていて、中に入るとここ結構車の通りが激しいんですけどね、中に入るととっても静かで素敵な塔が建っています。これぜひ中も覗いてみていただきたいと思います。
恵光院の境内には様々な動物の慰霊碑や供養碑があり、寺院内で最も古い猫の宝音伝説で知られる猫塚や、三味線などの材料として使われた犬や猫のための犬猫供養塔など、その他にも小鳥やオットセイの碑もあります。すべての霊を供養する、そんな寺院の役割を目で見て確認することができます。もちろん恵光院では動物だけの慰霊碑や供養碑だけではありません。今までに人々に襲いかかってきた災害への碑もいくつもあります。帆掛け船型の海難供養碑、明暦大火の供養碑、安政の大地震の供養碑など、そしてこんな江戸時代の有名人のお墓まであります。
馬頭観音堂の、右手側、ちょっと道を挟んで離れたところにネズミ小僧の墓があります。こことても有名で、私昔から恵光院何度か来たことがあって、実はネズミ小僧の墓結構好きなんですね。ネズミ小僧の墓って書かれた、板の下にですね、タケノコが生えてるの、すごい可愛いなと思うんですけど、さあちょっとねここにもお参りしていきたいと思います。ネズミ小僧の墓の前に、白いちっちゃい石が立ってるんですけど、この、石をですね、実は削っていいことになってるんですよね。ネズミ小僧って言ってもゲゲゲの鬼太郎じゃないですよ。江戸時代かな、その頃に大活躍した救われない人々にお金持ちからお金を盗んでは、下町のね長屋にお金をばらまいていたという、例のネズミ小僧次郎吉のお墓なんですが、彼がですね、長年捕まらずにいたという、その強運にあやかって、自分にも運がつきますようにといって、この石を削ってですね、本当はねそのかけらを持ち歩くといいなんていう風にね言われるんですけど、ちょっとかけらを砕くには無理かな、かなり丸くなってます。この岩もあやかって運がつきますように。
有名人のお墓とはネズミ小僧次郎吉のお墓です。ネズミ小僧は黒装束にほっかむり姿で闇夜に参上し、大名屋敷から千両箱を盗み、町民の長屋に小判をそっと置いて立ち去ったと言われ、その信仰は江戸時代より盛んでした。長年捕まらなかった運にあやかろうと、私のように墓石の前に置かれた石を削りお守りに持ち帰る人々が後を絶ちません。現在は合格祈願に効果があると遠方から受験生が訪れているそうです。まだまだ見どころが尽きない恵光院、日の目を見ずに葬られた水子の霊を供養するために建てられた水子塚、恵光院と庶民信仰の関わりを称す塩地蔵、 一言願をかけると願い事が成就するという一言観音像。歴史ある古い建造物はないものの、350年間命あるものすべての供養をしてきた歴史をしっかりと感じることができる寺院、恵光院。一度訪れてみてはいかがでしょうか。
恵光院を出てちょっと東の方に進んできました。両国三丁目という看板が立ってます。ここからですね、2つ目の路地左入るっていう看板が入ってあるんですけれども、相撲写真資料館っていうのがこの先にあるそうなんですね。まあ、両国ですから、お相撲の町ですからね、ちょっと相撲写真資料館にも立ち寄ってみたいと思います。
さて、私たちが次に訪れたのは相撲写真資料館。資料館といっても町の写真屋さんがやっている小さい手作りの資料館です。
あった、工藤写真館さんっていうところが相撲写真資料館もやってるっていうことですね。
一体どんな方がやっているのでしょうか。早速お話を聞きました。
それでは相撲写真資料館の館長工藤さんにお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。はいはい、どうぞ。はい、この相撲写真資料館を始めようと思ったきっかけは何だったんですか。
うん、これはね、墨田区でね、三栄運動っていうのが始まりましてね、昭和61年にね、でこれはミュージアムとマイスターとモデルショップのね、三栄運、それでね、区でもうちと思って相撲写真やってるのよく知ってるもんですからね、じゃあその博物館でね、資料館で相撲の写真やってくれませんかという話がありまして、61年からね始まったんです。
そしたらもう15年、
そうそう、もうかなり経ちますね。
結構経ちますね。
はいはいはい。
これは工藤さんが撮られてきた写真なんですか。
今飾ってるのはほとんどそうですね。今ね、これはね、横綱誕生っつってね、新横綱ができた時に部屋で綱打ちして土俵入りの稽古して明治神宮で授与式やって、まあ、そういう写真がね、各横綱の飾ってあるわけです。
へ
え。このほかね、東京場所の時にね、内容を変えるんですよ、展示物を。
あ、そうなんですか。
今度5月場所の時は、はい、今日これ最後でね、5月場所また新しくなりますから。
あ、そうですか。
一番メインのテーマはね、写真で見る相撲史ですね。これ明治から始まってね、平成の初期まで、写真をねストックしてあるんですよ。
あ、すごいです。まだまだたくさん
あるんですよ。だストックしてる写真はね、5、600枚あるんです
よ。はい、それをどういうふうに飾るか。
そうそうそうそうそう、ですよね。だから相撲の写真って言ったらもう何万枚あるか分かんないですよ。そんな感じだね。これ飾る部分はそのくらいね、用意して。
貴重な相撲協会から頼まれて撮った写真がなんと500枚から600枚もあるという館長の工藤さん。ひょっとして恵光院で相撲をしていた時代のものもあるのでは。もちろんそんな写真のお話も聞いていますが、今回の散策はここまで。次回は両国と相撲、そして恵光院との関係に迫ります。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。